お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今朝このように主の日、安息日を聖別し、愛する兄弟姉妹をともに主の神殿で礼拝を据えることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も主がこの場にご臨在くださり、私たちの礼拝を引き上げてくださいますように、どうか本当に主を神から作られたものとして神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も十字架の血を塗って私たちの罪を洗い清めてくださいますようにお願いいたします。どうか今朝私たちに聖書の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って真理の道を歩むことができますようにお導きください。また今朝私たちは本当に一緒に向かって祈ります。どうか私たちの祈り賛美を主が引き上げてくださり、あなたに礼と誠を持って礼拝をすることができますように、あなたの皆が崇められ、あなたが賛美されますように、あなたの恵みと力を受ける礼拝となることができますように、主をお願いいたします。この礼拝の祝福を祈願してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝いたします。いよいよ今週の金曜日から春の特別聖書講演会であります。奥村俊夫先生という素晴らしいですね、メッセンジャーをお迎えいたしますので、どうぞ期待してですね、金曜日の夜からですね、3日4回の集会ございますので、どうぞお越しくださいますようにここからお勧めいたします。すみません、ね、いよいよ今日はですね、ルカ福音書15章の1節から7節、見失った羊の例えから御言葉いただき、特典の最後の備え準備をしていきたいと願っております。私たちはですね、本当に、伝道ということをよく言うんですけれども、特典をするわけですけれども、これは本当に失われた1匹を見つけ出すですね。4節に、あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかですね。まあ、99匹、100匹のうち99匹いたらいい、そういうことではないですね。うちの教会が100名、200名礼拝、300名礼拝のために祈っておりますけれども、じゃあ300名になったら伝道しなくていいのか、そうではないですね。もちろん多くの魂が救われること大切でありますけれども、本当に300名、400名礼拝、1000名教会になろうとも、1匹が失われていれば、その1匹のために私たちは伝道しなければならないですね。救いに導かなければならないですね。神様は失われた1匹を探しておられる、1匹の羊を探しておられるですね。それは私たち自身がまさに滅んでいたものでありましたけれども、滅びから救いへと入れられたですね。私たちはまさにですね、本当に迷っていた、迷える子羊でありましたですね。的外れの私たちでありますけれども、イエス様の十字架の血によって洗い清められ、そして具体的には誰かが私たちを伝道してですね、救いへと導いてくださったのでありま す、ね、そしてもし羊が帰ってきたら、今日の5節6節に、そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろうですね。羊飼いが羊をですね、連れ帰ってきたらですね、自分だけで喜ぶのではなく、友達や近所の人々を集めて、そして喜ぶと、これはつまりですね、一匹を見つけて共に喜ぶ教会の姿であろうかと思いますですね。教会にとって一番の喜びはバプテスマ式でありますね。魂が救われ、永遠の命を受け取られるですね。罪が清められるですね。教会は霊の子供を生み出すところでありますですね。私たちはこの特典を通して多くの失われた羊がこのところに戻ってくるためにですね、最後まで準備してまいりたいと願うのであります。では具体的にどのようにして羊が戻ってくるのかということですね。今日は簡単に3つお話したいと思うんですけれども、まず第1番目でありますけれども、羊が戻ってくるようにお祈りをするということですね。今40日間の春の特典のためのお祈りをしておりますですね。この神殿に戻ってきて、多くの人々がイエス様の救いに預かり、永遠の命を受け取ることができますようにですね。今日のルカ福音書15章は3つの例えがイエス様が語られました。1節から7節までは見失った羊の例えですね。8節から10節まではなくした10枚の銀貨の例えですね。これ両方とも同じですね。10枚の銀貨のうち1枚が見つかったようですね。で、11節からは放蕩息子ですね。いなくなった息子が帰ってきたですね。まあ、全部ですね、戻ってきた、羊が戻ってきた話でありますけれどもですね、この放蕩息子が帰ってきた時に父親は何をしていたのかですね。20節で、そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つめて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻したですね。 父親は遠くにいる息子を見つけることができたんですね。つまり父親は息子を待ち続けていたんですね。祈り続けていたんですね。この祈りが届いて放蕩の巣が帰ってくることができたんですね。ですから私たちは本当に羊が帰ってくることができるように、主をどうか愛する、どうか失われた羊をこのところに呼び集めてくださいと最後まで祈っていくんですね。ペテロは今でこそですね、本当にもう素晴らしい伝道者としてですね、使徒言語録で素晴らしい伝道者としてですね、先々週はですね、コンクラーベというカトリックの教皇を選ぶ会がありましたけれども、あの場所はサンピエトロ大聖堂、聖ペトロ教会と言われるですね、まあ、今でこそ聖ペトロと言われますけれども、それこそイエス様を裏切って裏切って、あんな人は知らないと言った弟子であります。しかしあのペテロが復活の使徒であって改心するのでありますけれども、その背後でイエス様が祈っていたんですね。私があなたが信仰を失わないように私はあなたのために祈っているとですね。そのイエス様の取りなしの祈りによってペテロは再び主のもとに帰ってくることができた。使徒言行録10章で異邦人の上に改心が起こりました。聖霊下って多く素晴らしい異邦人の上にリバイバル起こりました。その背後には多くの異邦人の羊が帰ってくる背後にはコルネリウスの祈りがあった。あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたです、ね、私たちが祈るときに父親がまさにです、ね、遠く離れていたのに父親は息子を見つけた。もうずっと待ち続けていたわけですよね。その祈りによって法と息子は帰ってきたです、ね、それこそアウグスチヌスのハモニカが自分の息子が本当にです、ね、偶像礼拝行きようとまた性的な罪を犯しているときにもうひたすら神殿に行って祈って祈って祈って、その祈りが届いて失われた父親が帰ってきた。先月宝塚福音教会にですね、伊賀上の福音教会の後に行かせていただきましたけれどもですね、山下淳さんご夫妻もですね、この4月から伝道師としてですね、一緒に想定を守りましたけれども、本当にもう力強く宣教に励んでおられます。しかしその背後には山下先生ご夫妻の10年以上にわたる県教大の病の癒しのためにですね、本当に祈って祈って献身してですね、その祈りの中で次男の淳さんが改心して、淳さんご夫妻、お二人とも伝道師として進学を卒業して、現在働いておられるのであります。玉川教会の坂六先生は、一昨日から韓国のインチョンのチョムラウレ教会で、韓国の教会でですね、宣教女性牧師でありますけれどもですね、本当に政界を、集会を導いておられますですね。しかし、この坂六先生も、それこそですね、ご両親である白石兄弟姉妹ご夫妻が、玉川教会の黎明期から祈り支えてこられて、その涙の祈りの中で教会が立ち、そして、長女の桃子さん、そして桜子先生が帰ってこられたのであります。私たちは最後まで祈って羊を見つけ出すものとなってまいりたいと願うのであります。2番目に、羊が戻ってくるためにはどうしたらいいのかですね。15章の4節、あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野良に残して、見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうかですね。具体的に出て行って探し回るですね。この伝道ということは、私たちに託された働きであります。復活の主はペテロに対して、私の羊を飼いなさいと言われました。ですね、そうです。私たちはですね、今日はですね、良い羊飼いですね、本当に羊飼いが一匹を探すとですね、主は私たちに羊を飼うようにですね、私たちがなぜ救われたのか、なぜ主から永遠の命を与えられたのか、それは私たちが伝道するためであります。第一ペテロ書の中にこのように書いてあります。しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。暗闇から驚くべき光の中へと招き入れてくださったその主イエス様を広く伝えるため、そのために私たちは救われたのであると聖書は語っているのであります。ですから私たちは救われたものはですね、失われた羊を見つけるために伝道する。パウロは言いました。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちに授けられました。神は私たちに和解の言葉を私たちに委ねられたのです。和解の言葉、 福音の言葉を私たちに神様は委ねてくださった、伝道するように私たちは作られたのであります。なぜ神様が私たちに伝道を委ねられたのでしょうか。ですね、もう神様は一人でですね、もう自分でですね、伝道したらいいんじゃないかとですね、思うんですけれどもですね、これは私たちが伝道することを通して、この救いがいかに素晴らしいことであるかですね、一人の魂が救われるということはどれほど恵みであるのかですね、この喜びを私たちに体験させるために、伝道という技を私に託された、最も大切な技を私たちに託されたのであります。ですから私たちは喜んで出ていくものとなってまいりたい、失った魂の救いのために伝道するものとなってまいりたいと願うのであります。先週ザーカイの御言葉が語れました、ルカ19章のザーカイの御言葉が語れましたけれども、まさにイエス様がザーカイのところに行って、家に行って、そしてそこに泊まってですね。今日の御言葉はですね、徴税人や15章の一節で、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々が、立法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言ったですね。当時の徴税人や罪人という人はまさに嫌われていた人々であります。まさにザーカイも徴税人であり、嫌われていた人々でありました。しかしイエス様はザーカイの家にまで行ってですね、一緒に食事をし、さらにイエス様はまさに家に泊まるというのはもう一番近いですね、もう本当にもう、まあ、友達中の友達ですよね。そこまでのですね、まあ、関係性を築いていったんですね。それはもう行かなければですね、探し回らなければ羊を見つけ出すことはできないから、イエス様はそれこそ町々村々を巡り歩いたと書いてあります。もうイエス様の周りにはもうたくさんの人々が寄せ集まっているのに、それでもなおイエス様は出て行ったのであります。そしてこの人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると言ったんですね。で、100匹のうちの1匹の例えをイエス様は話されたわけですけれども、これはまさに実はこの律法学者ファリサイ派が本当に捨てられている人であるというですね、まあ、その例え話はその弟子たちへのです、ね、ファリサイ派の人々への皮肉も込められているのではないかと思います。私たちは最後まで一匹を見つけ出すですね。この40日間ですね、毎朝争点が終わってチラシ配りをしておりますですね。もうすでに何万枚もですね、チラシが配られておりますね。天神からですね、南は戸風呂二日市まで行きましたですね。正直戸風呂二日市まで行ってですね、うちの教会の福岡市南区のチラシがですね、一体何だろうかと思うんですけれども、しかしジョン・ウェスレー先生のことを私は励ましの言葉としてですね、全世界は我が教区なり、世界が私の教区であるですね。ですから福岡新生教会の教区がですね、この三宅だけに限ったことではないですね。福岡全土、もうどこからでも来れるとこからもう来てほしいですね。まあ池川さんたちはそれこそ二日市から来ておられますけれどもですね、本当に、どこに失われた魂がいるかわからないからです、ね、チラシを配っても無駄じゃないか、それこそチラシを配るということはパンを水に浮かべて流すような事柄でありま す、ね、何枚配って一体何人が来るんですかという話であります。無駄なように見えます。しかしそれでも確実に主は私たちの働きを見ておられ、神の時に実を結ぶ、これまでも多くの実を結んできました。私たちは無駄なようでも、しかし私たちは出て行って福音を伝える、そのことを通して本当に失う魂が救われていくです、ね。まあ、私も大きな声ではいませんけれどもです、ね、大きな声でと言いながらマイク使って言っておりますけれども、ちょっと放蕩している時もありましたです、ね。まあ、ちょっと一時期ですね、まあ、下りの方にですね、一人暮らしをしておりましたけれどもです、ね、その時に私はです、ね、本当に伝道を受けていました。羊を探し回るクリスチャンがいましたですね。今ここに持ってきておりますけれどもですね、6枚のチラシがありますね。一番必要なもの、失われない幸福、人生の出会い、人生の嵐、何のために生きるかですね。全部これは下織キリスト集会所ってですね、いわゆるブラザレンって言われるですね、その団体のですね、チラシであります。私の一人暮らしの下織駅前のマンションのワンルームマンションにですね、いつもいつも入っていました。また春と秋には伝道集会もやっていてですね、ポスターがいつも貼られて、あ、伝道してるなですね。一回だけそこにちょっと偽名を使っていきましたけれどもですね、本当にそのような伝道が私に与えられて、また報道中に母がそれこそチラシ配りならぬ 手法と安定置きをいつもいつも私のですね、2月に1回ぐらいですね、郵便で送ってきて、教会ではこういうことがあってるよですね、本当にチラシ配り、伝道をしてくださったのであります。ですね、私たちも最後まで、ですね、金曜日まで祈り、伝道してまいりたいと願うのであります。水曜祈祷会でもご紹介いたしましたけれども、今月の喜びの泉という伝道師があるんですけれども、その伝道師 ですね、ある方の救いの証があります。卒寿を超えて、卒寿、つまり90歳を超えて、産婦人会として生かされてですね、三島市の国崎さんという方ですけれども、妻が44歳で受洗バプテスマを受け、その後妻の勧めにより数名の牧師の著書を読み、講演会にも参加しましたが、仏教的環境に影響されていた私はなかなか徳信信ずるに至らず、卒寿90を超えてから天地を創造した神様を信じて受洗の恵みに預かることになりましたですね。まあ、90歳超えて91歳でですね、クリスチャンになるというですね、しかも奥さんが天に召された後ですけれどもですね、この度私が受洗することになったのは、妻が79歳で脳梗塞に倒れ、以来82歳で昇天するまで、さらに現在に至るまで通算7年間にわたり、チェ・ジェグ牧師、韓国人の牧師先生ですね、三島教会の現在の牧師、チェ・ジェグ牧師から毎週送られてくる日曜礼拝説教内容のポイントの手紙136通ですね、柴田牧師夫妻の毎週の自宅訪問でのいたわりとお祈り、妻の信仰の友、池谷姉妹の励ましのお電話130回、よく数えてますね、130回を中心に、教会の皆様からのお祈りと聖書のお話を私が個人的にたびたび伺ってきたからでしたですね。もう本当に伝道を受けてですね、私は医学生時代ですね、この人、産婦人科のですね、お医者さんですね、いわゆる医学部を出て、私は医学生時代から不確かながらダーウィンの進化論を信じていましたが、近年進化論から創造論へ変化してきましたですね。まあ、いろいろ、まあ、具体的なことはいろいろ書いてあるんですけれどもですね、いや、創造論が正しいですね、科学者を認める山中伸弥教授、ノーベル賞を受賞した山中伸弥教授もですね、ダーウィンの進化論は間違ったことになるかもしれない、生物学をやっていると神様しかできないことがたくさんあるのであるですね、まあ、そういったことを言っているそうでありますけれどもですね、そのようにして91歳になってバプテスマを受けた。しかしその背後には多くの方々の祈りと伝道があったですね。何歳になっても本当に希望があるんだなと私も励まされました。私たちも最後まで教会の祈りと伝道に励んでまいりたいと願うのであります。3番目に、私たちは特別伝道集会にあたってしなければならないことはですね、今日の15章の6節で、家に帰り友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろうですね。私たちが伝道において大切なことは祈り伝道すること、そして冒頭にもお話しましたけれども、教会がですね、受け入れる、まあ、ウェルカムチームとかよくお話をしておりますけれども、まさにですね、いや、伝道したよ、教会に魂がやってきたよ、羊がやってきたよですね、そこで終わりではなくて、よく帰ってきたねですね、受け入れるですね、それも非常に大切なことであります。ルカの15章の22節、法と息子の話であります。しかし父親はしもべたちに言った、急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてあり、足に履物を履かせなさい、それから肥えた子牛を連れてきて振りなさい、食べて祝おう、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ、そして祝宴を始めた。法と息子が帰ってきて、お父さん一人で喜んだのではなく、皆で祝宴を開いた。すべての人が招かれている、この神の宴会、特別伝道集会であります。もし羊が来たならば、その羊を私たちがまさに迎えて、共に喜んでいく。それはまさに教会の働きであります。もちろん祈ること、伝道もそうでありますけど、迎え入れること、ウェルカムすることも、見つかった羊を共に喜んでいく。パウロにはアナニアがおり、またバルナバがいて、そしてアントキ教会という居場所があったのであります。パウロは一人で救われて成長、信仰が成長したのではありません。また世界宣教できたのではありません。アントキ教会があったからこそ、その霊的コミュニティの中で祈られ、励まされ、世界宣教へと導かれてきたのであります。 兄弟会の先ほど特別賛美がありました。で今日は姉妹会の礼会があります。また青年会でもいつも交わりが持たれております。教会は恋のニア愛の交わりの場所であります。私たちは特別伝道集会を開いて、そこに本当に新しい魂がやってくるならば、失われた羊がやってくるならば、その羊を共に喜んでいくですね、受け入れていくですね、それが教会の働きであります。そのようにして教会は宣教が前進していくですね。7月にイーストノク先生ご夫妻が帰ってこられますけれども、一昨日山賀新生教会の船越先生からですねお電話がありまして、7月の13日の日曜日に山賀に来ていただけないだろうかということですね。まあそれで、ですね、イーストノク先生ご夫妻にですねちょっと確認をいたしまして、翌日からハンソン教会も来るので、まあちょっと打ち合わせがいろいろあるからですね、どうだろうかと思いながらですね、まあ毎年行っておられるのですね、まあ最終的にはもうですね行ってくださいということでお願いしておりますけれどもですね、イーストノク先生からですねこのようなお返事がやってまいりましたですね。純正先生のご希望に沿って進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上げますというですね、メールでありましたですね。あくまでも教会の働きとして私は働きますですね。引き続きご指導のほどよろしくお願いします。まあ韓国ではですねいわゆる年上年下で結構こう厳しいのがあるんですよね。私はイーソング先生は私のも3つ4つ年上でありますね。年下の私に対して引き続きご指導のほどよろしくお願いしますってですね、まあ、本当に改めて、あ、すごい先生だなとですね、私も本当に爪の皮を先生に飲まないといけないなと、本当に、なんという謙遜なお方なんだろうなと思わされるんですけれどもですね、まさに、本当に教会の技として、教会が魂を受け入れていく、教会の働きとして宣教していく、祈り伝道し、また魂を受け入れていくですね、そのような特別伝道集会になりますように、私は祈っているのであります。東京で牧師をしておられます、いわゆる三夜の母といわれるホームレス伝道者をしておられます森本春子牧師先生、うちにももう20年以上前でしょうかね、30年近く前でしょうか、確か特典に来られたかと思いますけれどもですね、東京の三夜というのはいわゆる東京のドヤ街でありますけれども、まあ、東京で、昔東京オリンピック何年でしょうかですね、が行われ、日雇い労働者が雇われ、その後オリンピックが終わった後ですね、もう失業していく日雇い労働者がたくさんいました。経済成長期の中でも大変な日雇い労働者、またホームレスの方がたくさんその東京の三夜に集まっていました。そこで森本春子先生は伝道されたのであります。九州出身であられますけれども、まあ、いろいろ家庭の複雑な事情の中 ですね、福岡に来て福岡で西南学院の関係でですね、まあ、信仰を与えられて、まあ、その後韓国に行ってですね、まあ、韓国終戦まで韓国に行って、そしてまた引き上げてこられたそうであります。日本に戻って東京に戻ってきて三夜 ですね、70人ぐらいの失業者が 横たわっているのを見かけました。あなたたちどうしたのとそばに寄ると、プンとお酒の匂いがした、血だらけになっている人、肝臓を悪くして死にかけている人、1週間何も食べてない人という人たちがいた。森本先生は、教会へ来なさい、おいしいものを食べさせてあげるからと夢中で約束した。とにかく教会に来なさいですね。ドラム缶のような大きなお鍋を2つ購入してうどんを煮た。70人声かけたんですけど、400人ほどの人々がすぐに集まった。這いながらやってくる人もいた。その多くがこんなうまいものはないと涙したという。翌日400人が1200人になって、1200人が押し合いへし合いやってきて、並びなさいと叱ると、路上に3列から5列に並んだというですね。そういう中でですね、まあ祈りで伝道してですね、まあ本当にお酒アルコール中毒になっている人もいるから、お酒でもアルコール中毒でもお金をなくしてしまうからですね、お酒をやめなさいですね。そういう中で徐々に町から酔っ払いがいなくなったと地元の警察官も感心するほどであった。まあ地元の警察官もですね、もう教会ができて、もう町が風景が良くなってきてですね、森本春子氏は言われた。お金、名誉、地位があっても人々は救われない。しかし信仰があるならば救われる。とにかく教会に来て、教会に招き入れてですね、祈り伝道して、本当に共に喜んで、そこで多くの魂が救われていくですね。本当に今ハレルヤ食堂でも多くの本当に教会にですね、本当に来るだけでも私は素晴らしいと思います。本当に先日の木曜日もですね、 昼過ぎに行きましたら、もうボランティアがなんかもう台所にあふれるぐらいでですね、なんかもうなんじゃこりゃっていうぐらいのお祭り状態でありましたけれどもですね、私たちは失った羊をために祈り、そして出て行き、そして迎え入れるですね、教会が喜んでいくですね、家に帰り友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろうですね。私たちもそのような教会になってまいりたいと願うのであります。しかしそれはどのようにしてできるのかというと、私たちが神様の愛を受けなければですね、神様がどれほど私たちを愛しているか、失われた魂を愛しているかということが分からなければ、祈り伝道することはできないのであります。それはまさにイエス様ご自身が断腸の思いでですね、今日のルカ15章の20節で、父親は息子を見つけて哀れに思ったですね。もう腹綿がちぎれる思いでですね。何か強制されてですね、伝道しなさいと言われたから伝道する、祈りなさいと言われたから祈るのではなく、まさに断腸の愛を持って。パウロは言いました。本当にもう様々な苦難を受けましたけれどもですね、なぜ彼が伝道するのか、それはキリストの愛に押し出されるからである。キリストに押し出されて私は伝道しているのである。パウロは本当にさまざまな苦難を経ました。最後のローマに行くにあたっては、本当に最後は船が難破するぐらいのですね、投獄、鞭打ち、いろんな苦難を経ましたけれども、ですね、しかしパウロにとって宣教は苦しみではありませんでした。苦しみ以上に宣教は喜びでありました。主の愛を受けたときに本当に喜びに満ち溢れるですね。どんなに私がですね、歓迎しましょうと言っても、主の愛がなければ私たちは歓迎することはできない。そのためにこの特典は私たちクリスチャンのためにもあるのであります。初めの愛に立ち返る。イエス様は私たちのために十字架にかかって死んでくださった。神の愛を私たちに注いでくださった。その愛を受ける。そのことを通して私たちは祈り伝道、また奉仕に励んでまいりたいと願うのであります。どんなに私たちが御言葉を聞いたとしてもですね、神の愛を受けなければそれはできないことであります。それは15章の25節以降に記されておりま す、ね、息子が帰ってきた、放蕩息子が帰ってきたときに、実はお兄さんがですね、お兄さんは弟を迎えることはできなかったんですね。イエス様は家に帰って近所や友達の人を呼び集めて、みんなでお祝いしなさい、みんなでお迎えしなさい、みんなでウェルカムしなさいと言ってるんですけれども、お兄さんだけはですね、なんで弟が帰ってきてこんなことしないといけないのか、パーティーしないといけないのかですね。29節、しかし兄は父親に言った、この通り私は何年もお父さんに仕えてきました、言いつけ通り背いたことは一度もありません、それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すら ほふってくれなかったではありませんか、ところがあなたの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふって追いやりになるです、ね、不公平じゃないかです、ね、まあいうわけでありま す、ね、彼は父とお兄さんも父親と一緒にいましたです、ね、しかし本当の意味での父親の愛を受けていなかった、神の愛を受けていなかったんですね。もし本当に受けていたならば、お弟よ、お前もですね、我が家の恵みに預かれよとですね、喜んで言うことができたのではないかと思います。多くの魂の救いを祈り願う、本当に喜ぶ。これは人間の力ではなく、聖霊の恵みがなければできないことであります。それはまさにお兄さんがそのような人であったからですね。そういう意味で、アナニアとバルナバがどれほど素晴らしいクリスチャンであったかということが分かりましょう。パウロはあれほどクリスチャンを迫害していたわけです。もう世のすべてのクリスチャンがパウロは憎たらしいと思っていた。ステパノの殺害にも関与していた人であります。しかしそのようなクリスチャンを殺害、迫害するものをアナニアとバルナバは何とかして招き入れて、教会に、アンティオキ教会を招き入れて、それでもこの人を受け入れよう。愛を施していったのであります。神様は気前の良いお方であります。夜明け前から働いた人も、夕方1時間から働いた人も、みんな同じ賃金を与えるんですね。お兄さんの計算であるならば、夕方1時間しか働いてない弟であります。そんな人は喜ぶべきではない。しかし神様は、たとえ1時間働いたとしても、相当遊んだ人であったとしても、神様は全ての人を受け入れる。 それが神様の愛であります。私たちは腹の特典に向かって祈り伝道し、そしてこの教会が主の愛で聖霊の恵みの中で受け入れていくですね。だから聖霊によらなければ本当にできないことであります。それは聖霊によって神の愛が私の心に注がれるとロマ書に記されているからであります。昨年の韓国聖霊10万ツアーでもそれこそ歓迎のウェルカムの嵐を、言ったわけですけれどもですね、もう食事とプレゼント愛の嵐を受けたのであります。私がですね韓国に行ったらもう空港インチョン空港にも着いた直後からですね、もう出国、入国のですねドアが開いた瞬間ですね、イー先生ご夫妻がおられると思ったらイー先生ご夫妻ではなくてハンソン教会の兄弟姉妹ナー先生が20名近くがですね、いきなりですね、サプライズでありましたけれどもですね、もう手を振って待っててくれましたですね。金曜日、金曜聖霊集会の前はですね、ハンソン教会のコンサニムがですね、女性水産が海鮮スープをですねご馳走になって、食事をご馳走になりましたですね。日曜日は昼はですね、クーネ教会で食事をし、また机という重いですね、お土産までいただきましたですね。また夕方はハンソン教会皆さんの愛によりバイキングでありました。月曜日朝は光の宗教会に蒼天に参加しましたですね。光の宗教会は別に奉仕を特別さんも何も奉仕をしたわけではありません。ただ総的教会に参加しただけでありますけれども、ホテルのバイキングをご馳走になり、そしてまたプレゼントまでいただきですね。そして私初めてですけれどもですね、行って私は大体宣教するために、韓国に行くわけですけれども、ただ訪問しただけですね、光の宗教会朝の総天祈祷会に出ただけなんですけれども、なぜか感謝しますと言って、謝礼をですね教会にいただき、そして牧さんにも連れてきてありがとうございましたので、私にも少し謝礼をですねいただいて、こんなことは初めてでしたですね。もうただただもうウェルカムでサラン教会、韓国で大きいですねメガチャーチに訪問いたしました。感謝の献金をこちらから下げようとしましたけれども、いや私たちは受け取りませんですね。私たちはもうこの案内する係ですので、もう教会を受け取らないことになっておりますのでですね、で帰りには逆にプレゼントまでもらってですねなぜそのようなことができるのでしょうかですね。私たちは日本人でありますですね。人間的に好きではないでしょう。ニネベのような、韓国にとって日本はニネベのような国であります。しかし聖霊に満たされているから、あふれる愛に満たされているから、キリスト愛に押し出されて、そのような祈り伝道し、また本当に喜んでですね、羊を迎え入れる働きができるのであります。私たちも聖霊に満たされていくときに、必ず全ての失われた羊が羊飼いのもとに帰ってくる、イエス様のもとに、教会のもとに帰ってくるのであります。いつも話しますけれども、お坊さんからクリスチャンになったですね、松岡弘和さんですね、お坊さんがクリスチャンになるなんて、牧師にならないちょっと考えられないことでありますけれども、そこにも主の愛がありました。祈りと伝道と、まさに教会の本当にあふれる愛がありましたですね。ですね、クリスチャンの人に誘われてクリスマスに礼拝に行ってですね、それから聖書を勉強すること、悪いことではないだろうと言って、教会に、韓国の教会に導かれて松岡さんへ行きましたですね。でその中でですね、教会で週1回聖書の学び、ね、礼拝もそうです、聖書の学びがありましたけれども、またですね、青年会長ですね、学びをリードしてくれているチョンさんも、私何かとよくしてくれた、私と出会った時彼は結婚して3ヶ月ばかりの新婚だった、それにもかかわらず多い時には週に2度も3度も私を夕飯に招待してくれた。私は一人者の独身の寂しい留学生で家庭の味に飢えている、だから夕方の夕飯の招待はとりわけ嬉しいものであった、仏教を勉強しにですね、韓国に、留学に行ったわけですけれども、そこでクリスチャンに出会って教会に行くですね。で青年会の会長にですね、宅に呼ばれていった。いつも奥さんが必ず心を込めて私のために食事を用意してくれた。松岡さんは日本人だからお魚が好きでしょうと言って、必ず魚を作った料理を用意してくれた。そして夜遅くまでコーヒーを飲みながら話し込んだ。そんな時チョンさんは、今日はもう遅くなりましたからこのまま泊まっていてくださいよというのだ。私もそうですか、じゃあ泊まっていきますと素直に泊めてもらったりした。後に自分が結婚してから、このチョンさんのもてなしがいかに新婚家庭を犠牲にしたものであったかを知ったですね。新婚家庭なんですね、チョンさん、青年会長のチョンさんご夫妻はですね。それでもいいよ、 ね、食事していきなさい、泊まっていきなさいですね。聖書の学びは順調に進んでいったですね。そしてですね、信仰を持つようになっていったということであります。私たちもこのように、ルカ福音書15章にありますように、祈り、伝道して、そして教会が迎え入れるですね。そのような働きを最後までやってまいりたいと願うのであります。ルカ福音書15章5節、そして見つけたら喜んで羊を担いで家に帰るであろうですね。羊の中には歩くこともできない、もしかしたら自分でですね、教会に来ることもできない羊がいるかもしれない。しかしイエス様はそういう羊をも担いでですね、いや歩けないならじゃあ後ろからついてきてとかですね、後からやってきてではなくてですね、羊を担いでそのところに宴会に連れてくるですね。伝道はいわゆる方法論ではありません。伝道セミナーとかいろんなことがあって、これをすればあれをすればいい、チラシを何枚くれば何万枚くればいいです。もちろん私たちは命をかけて配りますけれども、伝道とはその羊を担いでその人格全体を包み込んでですね、それを担っていく、それが伝道であります。それ良きサマリア人がまさに助けて倒れている人を、傷ついている人を最後まで私が面倒を見ま す, です、ね、それがまさに伝道ということではないでしょうか。イエス様は十字架にかかって私の罪を担い、悲しみを担い、本当にその人生の痛みを担ってくださった、病を担ってくださった、私たちの全てをイエス様は担ってくださった。それが祈りであり伝道であり教会を招き入れるということではないでしょうか。良い羊飼いは羊のために命を捨てると、まさにイエス様はその命をかけて私たちの全てを包み込んで癒し許し愛してくださったお方であります。私たちはいよいよこの春の特典に向かって最後までその羊を、もし羊を見つけたならばその羊を担いでこの教会に連れてくるですね。それがまさに祈りであり伝道であろうかと私は思います。そのような本当に教会になることができますように、そのような春の特典になることができますように、そしてイエス様の救いに預かることができますように、友達や近所の人々を呼び集めて見失った羊を見つけたので一緒に喜んでください。これは素晴らしい神の宴会になることができますように心から祈り願っております。今日の御言葉が私に実用することができますように共に祈りを捧げてまいりたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はルカ福音書15章より御言葉をいただきました。どうか本当に主よ、私たちの周りにはたくさんの見失った羊がおります。どうかどうかその羊を私たちが連れてくることができますように、イエス様は何よりも本当に主よ、全ての本当に主よ、全てを捧げて私たちのために救ってくださいました。その救いの出来事を本当に愛する人々に述べ伝えることができますように主よ、お願いいたします。今日の御言葉が私たち一緒に成就することができますように、この教会に成就することができますように主よ、お願いいたします。今日の御言葉の成就を信じて、本当に主よ、この週一週間の勝利を信じて、春の特典の勝利を信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。本当に主に救われた喜びを賛美しつつ